集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。今日はですね、ユーストリーム配信の接続不良にて本日放送の映像につきましては、後日録画したものをアーカイブ配信してお届けいたしますので、はい、こちらをご覧いただければと思います。また放送で使用いたします資料は番組のホームページにアップいたしますので、こちらをご覧ください。さあ、3月1日になりました。3月1日月初ですから、過去20ヶ月日経平均は上昇というアノマリーがあったはずです。ところが今日は
大きく下がっている
とあれ
と、ね、
どうしちゃったの。343円安ってかなり下がっちゃいました、
逆に20ヶ月連続で上がっているっていうのもすごいですよね。
これあの日経新聞が書いてたんですけれども、
書かなければよかったですね
あの1日は投信の設定がなんか偏って多いということで、その日にどっとあの買いが出ちゃうというからくりが明らかになったところで、このアノマリーがなくなってしまうというのが、
まあそういうのが出てしまうと、大体そのアノマリーが消えてしまうということは多いですよね。
新聞が書くと終わるっていう、あと私昨日、まあ、今朝ですね、今朝日経平均買ったんですよ。これもいけなかったかな、
まあ、アノマリーに沿って買ったわけですよねだけど昨日ニューヨークすごい落ちてたじゃないですか。
朝です、私朝方ちょっとね、
ちょっとね、何かちょっとなんか分かりませんが、
したらもうズボッとあの損切りですね、これね。
だけどまあ実際にいつもずっと月初は上がるので、
20ヶ月ね上がったんだから、
僕なんか逆にショートなんだけど、はい、一回持ってかれるんだろうなと思ってましたもんね。
ねえ、
うん、だからそのままズボッと落ちてたんで、まあ、パウエルさん様々なんですけどね。
パウエルさんのせいなんですか。
パウエルさんってあの就任先生の時もやっぱりこうニューヨークダウが急落して、
はい、
先日あの議会証言をしている時に、
議会証言、はい、
その時も落ちて、まあ、僕のアメリカの友人なんかはパウエルが喋ると 100% 株が落ちると言ってましたから。
まだ2回しかないから100回も何もないかなって、まあ、思いますけど、
バーナンキさんとか、
はい、
ジャネットイエレンさんとかと違って、まあ、私がこういうことを喋るとマーケットはこういう反応するんじゃないかということを考えながら喋ってたみたいなんですけれども、はい、パウエルさんってなんか知ってる人に聞くとすごく素直で朴訥で、あまりそういうことを考えないんで、まあインフレになるのでちょっとトーン的に高原のことを言ったのでズボッと下がってしまったと、いうことなんで、ま、ちょっと次回はその話し方のトーンを変えてくるかもしれませんけれども、これまでは思ったことをそのまま喋ってる、
対話というのは大変難しいですから、まだ2回ですのでね。
そうですね、これも一つの対話ですね。
そうですね、
確かに、
今月3月は FOMC が大変な注目ですよね、市場は利上げを織り込んではいると言われていますが、
完全に織り込んでますね、もう 100% なんで、
はい、ただパウエルさんの、まあ、記者会見での振る舞いですとか発言、言葉尻を捕まえてまたこうファンド筋がいたずらに仕掛けてくる可能性はあると。
債券を売って金利が上がる方向に、はい、ベットするというんですかね、そちらの方に、ポジションを傾けていることが多い、
はい、株は日米ともに大きく下がったということなんですが、ドル円相場は膠着状態です。全般で見るとドルが反発基調にあるんですが、なぜドル円相場膠着状態なのか、今日もこの後西原さんにじっくりとお話伺っていきたいと思います。ではシンプル FX プラスからスタートです。さてここからは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケットを展望していきます。さあ今日のサイクル分析は日経平均株価ですが、週足のチャートですね。
はい、先ほど話題になった、日経平均 になります、はい、今回は値幅分析ではなくて、はい、サイクル分析、はい、ということになるんですが、
はい、
ポイントとしては、先月ですね、もう、はい、2月の14日に、2万950円という安値をつけて今反発基調にあるんですけれども、
はい、
この2万950円というのの、安値とタイミングに意味があったということを、はい、ちょっとサイクル分析でご紹介しようと思います。
じゃあこの2月14日は下げ止まるべくして下げ止まっているということなんですか。
まあ、そういう分析になっています。
はい、何がここに集中していたんでしょうか。はい、
3つあるんですけれども、はい、まず伊藤さんのサイクル分析になるんですが、まあ、安値をつけるタイミングが、中期は1年6ヶ月、
はい、
で、短期が、9ヶ月から10ヶ月、
はい、
で、中期の安値をつけるタイミングを、まあ、サイクル的に数カウントしていくと、うん、前回の安値が4月の17日の 18,224 円、
はい、
そこから44週10ヶ月ですけれども、
はい、
サイクルを1サイクルかけると2月の14日の2万950円に当たると。
なるほど、
まあ、2月14日に当たるということですね。
安値から安値のタイミングが10ヶ月ということで、ちょうどこの2月のバレンタインデーのところあたりだったわけですね。
に当たるということですね、
はい、
もう一つは、画像をご覧の方は確認していただきたいんですが、はい、ブレグジットの時、
はい、
2016年の6月24日、この時に日経平均が14,864円をつけているんですけれども、はい、そこから、サポートを引いてくるとこの8000のところですが、ちょうど、2万950円に当たる、
上昇トレンドラインが引けるんですね。
そうですね。
そうすると安値と安値と安値を結んでいくと、ちょうどこの2月14日の安値というのがこのサポートラインにぶつかって止まっているということが確認できます。
これが2点で、はい、3点目が、こちらのチャートの水平線を見ていただきたいんですが、2万950円のところから8000のところをたどっていくと、2015年の6月24日に、日経平均が一度2万952円という高値をつけています。
この時ってドル円相場が125円の86銭
をつけた、直近の高値をつけた時ですね。
そうですね。2015年の日経平均とドル円の高値だったのがこの6月24日でした。2015年、こっからだいぶ下げてようやく戻ってここ抜けたと思ったんですが、抜けたというこの高値のところまで今ずるっと下がっちゃった。
そうですね。逆に言うと、はい、前回の高値が今回のサポートになっているということですね。
はい、
だからこれが3点、この3点から考えると、はい、2月14日というタイミング、あとは2万950円という、プライスの意味を考えると、伊藤さんの見立てでは一度、ここがサポートで今上昇基調に入るんではないかという見立てになっています。
はい、下げ止まるべくして下げ止まったというところで2万950円のところで2月14日止まっているわけですが、
そうですね。
そうするとここから、まあ、上昇して
上値を模索する
時間帯
に入るということですね。で、大きなサイクルを考えると上値のサイクルは、中期の方が1年6ヶ月から7ヶ月、
はい、
このサイクルから考えると今年の7月の前半までは、はい、上値を模索する時間帯に入るんじゃないかというのが伊藤さんの見立てになります。
紆余曲折あって、で7月の、まあ、この中旬、7月中旬ぐらいまでですかね。
そうですね、
はい、
う
ん、は、高値を模索するという時間帯に入っているということですね。まあ、3月1日月初から大きな下落になって、まあ、ちょっと心理的に不安を感じている方も多いかもしれないんですが、サイクル分析ですと一旦2月14日のところは安値確認という状況にあるということですね。
はい、
はい、ご紹介いたしました伊藤式タイムサイクル、詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。さてここからは西原浩一の視点です。西原さんがここからのマーケットどのように見ているのかということを聞いていくんですが、今日用意いただいているのはポンド円のチャートなんですね。
ポンド円の週足になります。僕もちょっと本日はチャートの方を持ってきたんですが、はい、 ずっと昨年の11月から対ドルで、まあ、ずっと円高になるんじゃないかと、
はい、
いうことで、先々週、まあ、一旦のターゲットである105円に到達したと、
はい、
その後は少しこう揉み合いに入るんじゃないかと、まあ、ただ単にこう一方的にガッと落ちるという相場は考えにくいので、まあ、一旦サポートにぶつかったので時間的な調整があると。
うーん、105円というところがまずはターゲットということで、1月113円台でスタートしたドル円相場はまあ8円近く、まあ、2ヶ月で下がったということ で、
そうです、ね、だから意外に早かったなという感じですね。
早いといえば早いですね、うん、少しだからもみ合いの時間帯に入って、ドル円相場だけではちょっとトレード妙味がないだろうということで、別の通貨にもちょっと焦点をということでしょうか。
そうですね、もう一つは、はい、円高という流れがじゃあ止まったわけではなくて、うん、対ドルではなくて対ユーロ、対ポンドではまだ円高が続いていると、はい、
そうなんですよ、うん、今ドル円高見ると膠着しているんですが、ユーロ円とかポンド円、5ドル円、キウイ円、みんな下がってるんですね。クロス円が下落しています。これは一体何が起きているのかということなんですが、
本日個人的に注目しているのはその中でポンド円になります。
ポンド円、はい、
で、ポンド円の週足ですけれども、ポンド円というのは2015年の、春、高いですね、195円の88銭という高値をつけて、その後ブレグジットということが懸念されて、
はい、
面白いようにゴロゴロ落ちていくんですがで、2016年の、10月フラッシュクラッシュというのがあって、ポンドが一瞬急落しているシーンがあるんですが、はい、そこ後の安値が121円の61銭、ということは1年と、半年で75円も落ちてるんですね。
ドル円だったらなくなっちゃうかも。
だから、
ね、
まあ、1年半で75円というのは今流行りの、はい、仮想通貨並みの落ち方をしているんですが、
はい、西原さんこれショートしてましたよね。
してましたね、この時はポンド円良かったですね。
ポンド円良かったですね、うん、はい、
で、その後も、フラッシュクラッシュという、まあ、ポンド円の値が急に消えて一瞬急落してその後戻るというのがフラッシュクラッシュなんですが、
はい、
その時に121円の61銭をつけて、その後ポンド円ってこうセンチメントはずっとハードブレグジット懸念で、
はい、
もうセンチメントずっと悪いんですけれども、はい、いつまた落ちるかわからないという状況の中で、
はい、
ずっとポンド円というのは戻り基調にあって、75円も落ちていたのがほぼ 50% まで戻ってしまった。
はい、チャートで確認すると、この156円ぐらいまで今戻ったんですかね。
そうですね、はい、156円の61銭まで戻ったんですが、75円落ちている中の、まあ、この番組でもよくご紹介しますけれども、半値戻し 50% というのはあんまり、簡単には超えない。
フィボナッチリトレースメントして半値というところを計算すると、今回の半値というのがこれ158円の75銭
ですね、
はい、そこまでちょっと到達しないで、
到達せずに、今ちょうど反落しているシーンに入っているということですね。
はい、
で結構こう落ちるときは早かったんですが、2016年から、センチメントは悪いんですけれども、もう半値も戻していて、マーケットの環境は、ずっとこうリスクオフ的なハードブレグジットを懸念しても本当に全然落ちないので、かなりマーケット環境としては楽観的になっているところがあるので、今は、ネガティブなニュースに非常にポンド円は弱い。
はい、まあ、EU とイギリスのメイ首相とのブレグジット交渉があんまりうまくいってないんですよね、ずっと、ね、
そうですね。
それなのに、まあ、テクニカル的に、まあ、半分ぐらいは戻ってきちゃったという状況の中で、今週出てきたニュースでは、EU が出した離脱協定案というものがあるんですが、メイ首相がこれに、まあ、反対というか、これに賛同する首相なんかいるわけないでしょう。
まあいないですね、
っていう言い方をしたという。
まあ、は
い、
基本的には北アイルランドはイギリスになるんですけれども、はい、同じアイランドの中で、その中アイルランドという国があるところの北の方の部分が北アイルランドで、ここがイギリスになる、
はいはいはい、
でイギリスが EU を離脱したので、北アイルランドもまあ同じように離脱する、EU の関税同盟から抜けるんですけれども、
はい、
抜けるんですが、北アイルランドとアイルランドの国の間には国境がない、
はい、
ので行き来自由にできてしまう、
ややこしい状態ですね、うん、はい、
これをどういうふうに、普通に考えるとこれを解決する 妙案というのは普通浮かばないんですが、
はい、
なんとかコンプロマイズ妥協して、はい、うまくまとまるんじゃないかという期待があったんですが、結局今週出てきた EU からの案はどちらかというと、事実上
もう事実上
はい、残って、結局北アイルランドが残ってしまう、
はい、
というEU の関税同盟に残ってしまうような形になる、
はい、
ということになるので、
はい、
まあイギリスの、メイさんとしてはそれを受け入れられない。
でイギリスがまあ分断されてしまうような内容だっていうことですよね。
まあそういうことですね。
はい。うん、まあだからこれは受け入れがたいということで、まあ。じゃあブレグジット交渉ってどういうふうに落としどころあるのっていうのは全く見えないという状況の中で、このニュースに反応してもしポンドが下落し始めたんだとしたら、もう上がらないじゃないっていう感じになってくる。
いや上がらないか、それだけでね、あずっとトレンドが決まるかどうかねえと言われても、ね、わ、はい、からないですが、
はい、
まあずっと、懸念はあったんですけれども、悪材料をこう70元押したところで織り込みすぎていて、
うん、
で逆にこう、何があっても、まあ、ドレンと同じですよね。北朝鮮のミサイル懸念があっても落ちないので、去年の末から今年の前半って何があっても、下がったところ買っていけばいいんじゃないかなということになると、
売り方は結局売っても売っても下がらないで買い戻しを迫られるという相場になっていると、
うん、そうするとこうマーケットが楽観的な相場になるので、
うん、
そういう状態だと今度逆にネガティブニュースには非常に弱い。
なるほど、はい、うん、2016年9月からはもう、まあ、一貫して上がり続けてきたトレンドなんですが、ちょっとこれトレンドラインを引くとなんか下抜けてしまったようにも見えますね。
まあ、サポートラインを引くと、うん、まあ、下抜けてしまっているんではないかというふうに、まあ、基本的には見える。
そうするとポンド円はしばらくこれ下ですか。
まあ、もうあっという間に、4円ほど落ちてるんですが、
はい、
まあ、簡単に言うと140円ぐらい終わってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、それ以降も下がるということになると、
はい、
もう一つ悪材料が必要なのかなというふうには思います。
うん、今の試合でも140円割れぐらいは視野に入るということですね、
うん、というふうに思っています。
はい、うん、そうすると
それ以上落ちるというのは大変なので、多分それ以上落ちるのは多分株が落ちてる、
はあ、うん、まあ、そういう状況にまた発展しているかどうかっていう、まあ、マクロ環境も出てきますが、ポンド円がこのように下落基調に入るとドル円もやはり影響を受けると考えた方がいいですね。
まあ、2015年から16年にかけて、
はい、
その当時アベノミクスでこうドル円が急騰して高値にいたんですけれども、はい、ポンド円が10円20円30円ボンボン落ちてくるので、うん、ポンド円がドル円の下落を誘引したと言われているので、はい、今回も、昨年こうポンド円が上がっている時はドル円も底堅い、
うん、
で今回ちょっとポンド円がまた下がり始めたので、うん、ポンド円って割とドル円の先行指標になりがちなので、
はい、
最近はここ3年ぐらいですね、はい、そう考えるとポンド円が重ければドル円の上値も重いというふうに思っています。
はい、うん、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダーシンプル FX トレード
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、Eagle FX があります。詳しくは Eagle FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、 シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんに回答いただくコーナーです。さあ今回お寄せいただきましたご質問は匿名希望の方から、ドル円の105円50銭と107円に巨大なオプションがあると聞いたのですが、実際のトレードにどのように活用すればよいのか教えてくださいということです。よくオプション情報というのがね、西原さんのメルマガでも配信されてきますが、これどんな風にトレードに生かしたらいいかわからないという方も多いかと思います。
はい、
はい、
通常この105円の50と107円と書いてあるんですが、まあ、例えば107円のところに、はい、本日大きなオプションがあると、
はい、
まあ、例えば30億ドル40億ドルあるということになると、
はい、
基本的にはちょっと時間的になぜそうなるかご説明できないんですけれども、はい、107円のところにあるとだいたい107円の上下50ポイントぐらいで乱高下するということが多い。
107円にあると上下50銭ぐらい、1円幅ぐらいを乱高下する展開になりやすい。
うん、でもう1円以上離れると基本的にはその影響が薄れるということなんですが、
はい、
今回は107円というのは3月の9日までに、今マーケットで噂されているのが80億ドルから90億ドルぐらい、まあ、かなりある。
すごい、
かなり大きいんですけれども、
8000億とか9000億とかいうレベル、
そうですね、うん、
のオプションが
ある、
うん、107円のところに3月9日
までに、まあ、5日6日7日にだんだんこう消えていくんですけれども、
消えていくけどもこのぐらいのボリューム
である、まあ、かなり大きい、
うん、はい、
で、最初この噂だけ聞いていると、
はい、
もう107円以上は重たいなというふうに思ったんですけれども、
はい、
この105円の50銭のところに、3月7日までに51億ドルぐらいの、
こっちにも結構あるんだ、
あるということなので、
はいはい、
まあ、これから考えると、うん、当面105円の50と107円の間で、まあ、このプラスマイナス50ポイントぐらいで、まあ、乱高下する可能性が高いと。
うん、
ちょっと10億ドルぐらいだと、
はい、
無視とは言いませんけれども、
はい、
あまり気にしないんですけれども、50億ドル超えてくると結構影響が大きいので、
はい、50億ドル超えというのがやはり、うん、水準として大きいなという印象なんですね。
50億ドル超えると大きいですね、
はい、うん、でここ今回はこの105円50のところに50億ドルぐらいで、107円にはもう80から90
ぐらいあるので、まあ、これから考えると、はい、まあ、7円50を抜くのは結構難しいんだろうなというふうに考えます、
はい、
かといって急落するかというと下回るので、しばらくもみ合いで、僕は基本的にベア派なので、
はい、
どちらかというと、まあ、上がってくると、まあ、ショートを増やして、下がってると締めて減らしてというオペレーションをしようかと思っています。まあ、そういうふうに活用するということですね。
乱高下するもみ合いに、まあ、なりやすいというふうに考えたらいいんですかね。
うん、そうですね、
うん、
まあ、これが去年のようなボラティリティだと、
はい、
あまりこう動かなくて7円あたりでこうホバリングするというか20ポイントプラスマイナス20ポイントぐらいでうろうろするんですけど、うん、今年は結構ボラティリティが高いので、
はい、
この間でこう乱高下する、
はい、
まあ、あるので動かないのではなくて、上がったら丁寧に打ってあげて、うん、下がったら拾い直してということを繰り返すと割とこう収益源になる、まあ、ディーラーはそういうふうに考える、
プラスマイナス、まあ、50銭で上下1円幅ぐらいというふうに考える、ね、
そうですね、まあ、それが7円が例えば8円超えてきたり、う
ん、
この5円の50でしたら、1円以上離れると、オプションの影響力は徐々になくなってくるので、うん、もう無視した方がいいということになる。
近辺にいるときはそういう考え方をする、はい、ということですね、う
ん、まあ、ガンマが大きいという言い方をするんですが、
はい、
まあ、そういう、まあ、ロジックになっているところですね。
これが、まあ、105円50が3月7日ぐらいまでで、107円が3月9日、これ過ぎてくるともうそれの影響はほとんども考えなくていいということ で
終わるともうオプションが消えてしまうので、
はい
はい、影響力はゼロです。
そうするとまたトレンドができる可能性も出てくるということで、
そうですね、
まあ、あるうちはちょっと動きにくいかなという、まあ、
動きにくいかなというか乱高下するんでしょうけれども、うん、ちょっと離れにくい、絶対的にこれ離れないというわけではないんですが、ニュースがあったら離れるんですけれども、
はい、
大きなニュースがなければこの間で乱高下する可能性が高い。
はい、ありがとうございます。 このコーナーでは皆さんからのご質問お待ちしております。ぜひ FP ネットが展開する掲示板にご質問お寄せください。時刻はまもなく9時55分です。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、ここでお知らせがあります。シンプル FX プラスのコーナーでご紹介しています。タイムサイクル分析でおなじみ伊藤俊彦さんの新しいウェブ動画と DVD が発売になったそうですね。西原さん、これ一体どういう内容になるんでしょうか？
まあ、日本の中では、はい、割とこう、サイクル分析をされている方は少ないんですね。
はい。
で、この、一応こう、伊藤さんのこのサイクル分析を見ても、はい、ちょっと、なかなか慣れないと、
はい、
うまく活用できないんですけれども、はい、その今回の DVD は伊藤さんの考え方、
はい、
どうやって見るのかとか、うん、そういう内容と、今年から来年にかけての、サイクル分析に基づいた、相場予測も入っているので、
はい、
ご興味ある方はぜひご視聴ください。
はい、うん、サイクル分析がどんなものかというのは番組でもご紹介していますけれども、これをもってどのように収益に変えていくのかというようなコツなんかも、
う
ん、
ね、あとはもうどういうふうに数えているのかとか、
はい、
そういうのが理解している方がやっぱり実際に実弾として使いやすい、
実弾
トレードとして使いやすい、
はい、
うん、
ということで詳しくは番組ブログのバナーがございますので、こちらのバナークリックして詳細ご覧いただければと思います。ぜひね、この動画を見ていただければというふうに思います。さて、今週来週のスケジュール押さえておきましょう。3月に入りました。でも3月の明日2日は雇用統計はありません。来週金曜日になりますね。ということで、来週はやはりいろんなイベントがあるということで、もうちょっとマーケット動きやすいですかね。
まあ、こちらは今、いろんなニュースがあるんですけれども、はい、9日が、アメリカの雇用統計なんですけれども、今、マーケットで、すごく話題になっているのは、9日の SQ があるんですけれども、ちょっと海外勢が、
はい、
年初とは随分違って、日経平均に徐々に弱気が葉が増えていると、
はい、
それはなぜかというと、年初にダウが上がろうが、日経平均が上がろうがドル円は非常に重たかったので、このまま円高が続くと、まあ、日経平均も彼らのやり方としては落とせるんじゃないかという発想をするので、
はい、
で9日に向けて、その1日2日前に円高になれば、
はい、
日経平均が崩れるので、そういった仕掛けをするんではないかということで、来週の9日の SQ 前の相場に個人的にはすごく注目していると。
そうですね、想定為替レートから だいぶ下の方に為替水準下がってきてますから ね、
そうですね、
このあたりもちょっと気になるということで、うん、来週は SQ に向けての乱高下に注意ということです。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、うん、
そして大橋ロコでお送りいたしました。それではまた次回来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。